今日はマルコの福音書の14章です。このところには主イエスの苦しみのことが記されてあります。一節に杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。杉越の祭り、それは子羊をほふり、そしてまた血を流し、私たちの罪を許すという非常に特別な日であったわけです。その2日前の日の出来事がここに出てきます。3節にイエスがベタニアでサラートに起こされた人シモンの家におられた時のことである。サラートが癒された、その喜びをもって、イエス様はこのシモンの家に入っていかれたわけです。しかし女の人が、なんとその非常に高価なナルドの湯の入った壺をイエス様の頭に割って注いだということが3節に出ているわけです。5節にこの香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにと何人かの者が言ったわけです。そしてその中に実はイスカリオテのユダもいた。それは10節11節のところを見ると、なんと12人のこの弟子の一人であるイスカリオテのユダが敵であった祭司長たちのところに行き、そして彼らはこの喜んで金を与える約束をしたとあるわけです。もうユダの心の中にはイエス様に従っていくっていう心がなくなってしまった。ルカの福音書を見るとサタンがユダの心に入ったというふうに記されてあるわけです。ですから彼のもう興味はどこにあったのか、もうこの世、金が全てである。そしてついに彼自身は滅びに向かうっていうようなこととなっていったわけです。しかしここでこの一人の女性はイエス様に惜しげもなく300デナリ、今で言うならば300万円ほどのその香水をイエス様の頭に降り注いだ。これは8節を見ると彼女は自分にできることをしたのです。この女性にとっては実は無理なことではなかった。彼女はそれを喜んでした。300万円、ほとんどそれは1年分の給料、それぐらいの価値のあるものであったわけですけれども、彼女は自分にできることをイエス様のために喜んで捧げて行った。ユダは金を得ようとした。非常に対照的な姿であると思います。私たちもイエス様のために喜んで自分の持っているものを捧げていく、そういうものでありたいと思います。そしてもう一つのことは、8節に出てますけれども、埋葬に備えて、イエス様が死んで葬られる。実はこの香油がイエス様に注がれることは、その死の葬りの実は予表であったということであるわけです。そしてイエス様はそのことを受け入れた。そして12節を見ますと、種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の食事をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように私たちはどこへ行って用意をしましょうかとイエス様に尋ねたわけですけれども、その一人の人に会って、そして2階の広間が用意されているということを弟子たちに告げ、イエス様はその2階の広間に行かれたわけです。そして22節を見ると、一同が食事をしている時、イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また24節にイエスは彼らに言われた。これは多くの人たちに流される私の契約の血です。杯を取って弟子たちに渡されたわけです。このパンと杯は今日聖餐式として私たちはこのことを受け継いでいるわけです。杉越の子羊をほふる日、イエス様はまさに生贄の 子羊となってくださり、自分自身の体を裂き、血を流して、私たちの罪をすべて許してくださる。そのことを私たちは聖餐式の時に覚えるものでありたいと思います。そしてイエス様は弟子たちに27節を見ると、あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされると書いてあるからです。このことは旧約聖書に記されていることであるわけですけれども、羊飼い、イエス様が打たれて、羊、弟子たちは散らされる。そのことをイエス様は言われました。しかし、ペテロは29節に、たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。答えたわけですけれども、イエス様は30節に、あなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。実はこのことが最後に出てくるわけです。そしてその後にイエス様と三人の弟子たちはゲッセマネの園に行かれました。34節を見ると、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。その悲しみとは何か、自分が十字架につけられて殺されるということです。しかし36節を見ますと、アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと。イエス様はすべてを父なる神様に明け渡し、そして従って行かれたということであるわけです。そして弟子たちは37節を見ると、彼らが眠っているというそういう姿があったわけです。38節に、誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。これは私たちにも当てはまることではないでしょうか。この世には誘惑があります。そしてまた、霊は燃えていても肉は弱いのです。私たちの弱さがある。イエス様はそのことを知ってくださっておられます。41節に、まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。いよいよ敵の手に渡される時が来る。イエス様はそのことがはっきりと分かっていました。42節に、立ちなさい、さあ行こう。イエス様はそのように言われて、言うなれば弟子の先頭に立って、そしてこの敵のところにイエス様ご自身が行かれるということであったわけです。このことは49節の終わりのところに、しかしこうなったのは聖書が成就するためです。イエス様はそのように言われたわけです。聖書が成就する、それは神様の約束が必ずなるということです。神様の約束とは何か、それは私たちを愛し、私たちを罪の滅びから救ってくださるということであるわけです。50節に、皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。弟子たちはもう蜘蛛の子を散らすようにみんな逃げていってしまったわけです。そしてイエス様はこの大祭司の庭のところに連れて行かれたわけですけれども、54節に、ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。遠くからイエスの後について、それが彼の真実な姿だった。もう獄屋まで一緒に行きますと言ったんですけれども、彼はずっと離れて、わからないようにしてついていった。そして彼はイエス様が言われた通りに、もう三度知らないと、そのことを後で言ってしまうわけです。イエス様は一人この大祭司の庭で裁かれました。偽証が立てられたわけですけれども、しかし一致しなかった。最後に大祭司は61節に、 お前は本べき方の子、キリストなのか。そう言われた時に、62節を見ますと、私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになります。このことを明確に言われたわけです。そしてこのことは神を冒涜する、大祭司は叫んだわけです。しかしイエス様は冒涜したのではなくて、実は神の子であり神ご自身であるということです。そしてその後にペテロはもう知らないと、鶏が二度鳴く前に三度否定してしまう。72節に、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います、とイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。これは悲しみの涙であり、悔い改めの第一歩ではないだろうかと思います。この悲しみの涙がやがては喜びに変えられる。それはイエス様が約束された通りに十字架にかかり、そしてまた死の中からよみがえられて、ガリラヤでお会いする、そこにつながっていくわけです。イエス様は私たちの救いのために苦しみを受けてくださった。そして私たちには弱さがある。このことを私たちは本当に神様の前に素直に認め、そして自分の弱さを告白し、それでもイエス様は私たちを愛し、十字架にかかって命を捨て、私たちを許してくださっておられる。このことを信じて、私たちはイエス様に従っていくものにさせていただきたいと思います。